始まりました、タカラジオ。旧正月もとっくに過ぎて寒さだけが残っていますが、皆様いかがお過ごしですか？パーソナリティの青柳由美子です。コメンテーターはお隣の大田区旧本寺報道院の住職原隆生さんです。こんばんは。
こんばんは、原隆生です。雪原、雪の原っぱが、気持ちがいい季節、今夜も楽しみましょう。
はい、この番組は 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界へ感動、幸せ、楽しみ、そして教えをテーマに、さまざまな視点からお送りいたします。各種放送でお届けいたします。そして FM 世田谷のホームページでおよそ半年間この番組が保存され、いつでもネットでつながっていればお聞きいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。タカラジオは樹木葬六号上苑旧本寺報道院の提供でお送りいたします。タカラジオ FM 世田谷からお送りしております。原さん、我が季節じゃないんですが。
はい、そうですね。
ねえ、
ありがとうございます。
行ってますか？
あ、行ってます。北海道のパウダースノーを求めに、
はい、やりますね。その話は後ほどゆっくり聞くとして、なんと今日は素敵なゲストをお呼びしております。俳優の笹井英介さんです。
こんばんは、お邪魔します。
ようこそいらしていただきました。
どうもありがとうございます、呼んでいただいて。
素敵素敵、はい、いかがですか原さん。
ええ、あの、ね、オーラがやっぱすごい。
いや、もうこの間ね、お芝居も見に来てくださってありがとうございました、
は
い、
そうなんですよ ね
感動しました。
人形町まで伺いました。応天の門、素晴らしい作品でしたが、大変でしたね。
なかなか大作でしたね、はいはい、
重労働で。
そうですね、あの平安時代を舞台にするお芝居ってあんまりないので、はい、お衣装がなかなか江戸時代のものとはやっぱ違うので、はい、
本当ね、
はい、僕が着てたあのものは7キロとか平気である。
わお、
はい、いや腰は大丈夫でしたか？
いや、しんどかったです。
しんどかったですか、
はい、
いや、あの見ててもね割とこうベテランの方が多かったじゃないですか、うん、役者様方も、うん、はい、いや皆さん大変だなと思って。
大変だと思います。
本当に
出番がない時も楽屋でも衣装を脱ぐわけにいかないので、うん、次の出番があるまで、はい、でそれ着て座ってるだけでもどんどん疲れて
き
て。
本当ですよね。お疲れだったんではないかな。
もう僕たち俳優は肉体労働者ですから。
本当ですね、やっぱり健康を維持するためになんか、はい、特にやりました。
いや、もう食べて寝る
食べて寝る
食べて寝る、よく寝る、
それが一番。
はい、そうだと思います。
またあの人形町界隈がね、ちょっと魅力的な、あの明治座の周り、
うん、そうですね、
素敵な。私たちの季節はあのイチョウのちょうど綺麗な季節で、終わってからね、人形町をちょっとみんなで歩いたりしましたね。
そうですよ、よかったです。ありがとうございました。こちらこそです。
原さんはいかがでしたか？
初めていろんなものがなんか点と点がつながって、いわゆる有原の成平っていうあの人物が、まあそこまでのユニークな個性を持ってる人だったら全然知らなかった。
いや、まあフィクションですから、実際はどうですか分かりませんけれども、まあ面白くできてますよね。
あれはもう感動しましたね。と思って
よくできてましたよね。
とにかくステージングがなんかもうコンピューターで計算されてるんです。
そうですね、
もうステージだったったった、
はい、とっても展開が早くて、うん、はい、
あれはびっくりしました、
はい、我々ももう追いつくのが精一杯な感じでした。
あ、やっぱりそうなんです
か。はい、51番あったんですね、場面が、ですから、まあ、2時間半ぐらいのドラマで51番あるってことはすごい、舞台としては、
う
ん、映像でしたらね、
もう裏では転換
って、もうすごい大変でしたね。
あれ昔はよくほら人力で回してるじゃないですけど、はいはい、その時間が少し稼げるみたいなのありましたけど、
そうですね、
はい、なんかガタガタ音もしてましたもんね、
はい、それはもうあの皆さんがガーッとワゴンっていうかこう、はい、大きい荷物に、うん、道具を舞台美術をガーッと裏に運んでる
音、あ、その音だったんですか。
はい、雷みたいな
音。そうあれ、これは何かが始まる音かななんて思ってお客様は聞いて
ゴラゴラゴラゴラって言ってますよね。
そう、すごくよく聞こえましたよ ね、
そうですね、
ありがとうございます。
ありがとうございました。素敵なあの、ね、舞台を見せていただきましたけど、英介さんといえば皆さんね、どういうイメージを持たれますか？
あのテレビドラマではとても悪い人の役が多いので、はい、怖い人悪い人ですから、大概はその皆さん怖いなんかこう嫌味な意地の悪いおじさんっていうイメージがあるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
まあ、バラエティに出ますと このまんまなん で、そうですよね、そのギャップを楽しんでいただけてるといいなとは思ってるんですけど、
うん、そう、エスケさんを笑われると、うん、ここにキッて刃が出て本当に素敵なあの人柄でね、うちなんかもう家族中がエスケさんのファンなんですけれども、
ありがとうございます。
実はあの金沢市のね、はい、ご出身でいらして、はい、そちらの親善大使もされていらっしゃいますよね、
はい、石川県の観光大使というのを任命されております、
は
い、
そうですね、はい、あのコロナの頃にも、はい、あのたくさんお役目があったんじゃないですか。
いや特別逆に動けなかったの で、ね、で今は実はあの能登半島のやっぱりあの地震の復興に何かお役に立ちたいと思うんですけど、はいはい、俳優なんて本当に役に立たないんですね、まあ昔の言い方しますと歌舞音曲なんてものは有事、ね、大変な時には何もお役に立てないっていうのが情けないので、もう少し落ち着いたら、はい、まああのお目にかかりに行って皆さんに、はいはい、歌を歌ってお聞かせしたりとか朗読したりとか、うん、そういう、まあ、芸事でしかお返しできないのがちょっと情けないところなんですけど、何かやりたいなとは思っております。
でもすごくあの勇気をね、はい、あの皆さんにあの本当にお渡しすることができるのではないでしょうか、
ね、ありがとうございます。
よくね NHK の特集とかの鶴瓶さんの番組なんかでも行かれて、はい、あのエスケさんが映られたりしてるの見ました。時は高子さんだった
り、ね、はい、そうですね、ありがとうございます。
あの番組という言いますかね、うん、あのロケをされたということでしたよね、はい、あちらで、
はい、昔能登を舞台にした、はい、マレというテレビ小説、連続テレビ小説に出てたもんですから、はいはい、まあ、僕はもともと石川県の人間なので地元ですけど、はい、皆さん能登でロケーションをしたので、その時は平和だのどかな能登に皆さんファンになっていただいて、はい、今も時は高子さんやなんかは第二のふるさとのように思ってくださってると思います、
ね、本当に素敵なご縁ですよ ね、そうですね。そういうことで多分現地の方たちも温かい気持ちになるでしょうしね、はいはい、今ちょっと金沢市の話題が出ましたけどね、笹井英介さんは金沢市の上堤町にお生まれになって、はい、5歳まではこちらに住んでらしたということですね、はいはい、
そこですね。それから またやっぱり市内に移動しまして、はい、まあ、そこも割と町の中なんですけれど、まあ、そこでずっと高校生までは、はい、で大学で東京に出てきました。
そうでしたね、はい、あの日本大学の、もう芸術学部ということで、はい、もう名門でいらっしゃいます、ね、やっぱりどの時点で僕は俳優なりたいって、
それが僕5つに日本舞踊を始めたもので、はい、その舞台に立ってなんか褒められたりね、あの可愛い可愛いとか、はい、お上手お上手なんていうので味を占めちゃって、子供ですから調子に乗っちゃって、はい、まあ、こういうことする人になりたいっていうふうにもうその時点で思ってましたね。
5歳で、
はい、ですから、うん、まあ、初心を貫徹したといえば初心を貫徹してるんですけど、いいのか悪いのか分かりませんが、あんまり他のことが何もできないのでお恥ずかしいなと思いながら生きてきましたけど。
いや素晴らしいですよね。原さんどうですか。
そうです、初心貫徹で本当にね、
ねえ、ええ、なかなかほら私は歌手になりたいですとかアイドルになりたいですとか俳優になりたいですって、なかなか最後までそのできないんですよ。いろんな障害があったりしてやっぱり諦めようかなとか、やっぱりその道をずっと貫いていらして、海外にも、ね、あの将軍にも実は出演されてらしてね。
ありがとうございます。
海外の映画にも
とても周りの皆さんのお力添えというか、はい、ご協力というかご指導というか、うん、それとやっぱり運みたいなものも、うん、不思議な巡り合わせみたいなものも振り返ると大きいと思います。
それありますね、
ね、
うん、そうですか、うん、なんか小さい時にはね、あの美空ひばりさんにも憧れてましたという。
そうです、一番最初その踊りを習いたいと思ったのは美空ひばりさんの映画をテレビでやってたの、はい、4つか5つですよね、見て、その舞台が劇中劇でこう歌舞伎みたいな舞台で踊ってらっしゃるのを見て、はい、僕もあれがやりたいで母と祖母に言ったのが始まりでした。
5歳の子が美空ひばりさんに憧れるってすごくないですか。
ね
え、ね、
生意気というか
歌とかおとかあのこうなりふりっていうことでしょ。
そうですね、まあ、石川県金沢市っていうのが雅な町だので、当時はますますそのまだ終戦後そんなに経ってませんから、まだ古風な良さがいっぱい残ってた時代だったので、はい、お琴だのお茶だのお肌のお花など、まあ、日本舞踊もそうですし、お歌いお能も盛んだったので、 そういうものをこう触れる機会が、まあ、小さいながらもあったんでしょうね。ですからそういう芸事が割と身近にあったっていうことはあると思います。
笹井英介さん、皆さんも本当にね、いろんな舞台だとかテレビだとかでご存知だと思いますがね、欲望という名の電車、それから佐渡公爵夫人、この辺はもう私も何度か拝見いたしました。もう背中がゾクゾクゾクっとするようなね、朗読だけ聞いても素晴らしいんですよ。もうこれファンがね離れないの分かります。はい、そして、深澤さん、大谷さんと一緒に三軒茶屋婦人会、これはまた楽しい、
はい、楽しいユニットを作って、
お三方のユニットをですね、はい、何年かに1回は公演をされていらっしゃいまして、英介さんといえば中性的な役。
そうですね、ま、僕は、まあ、うん、女型というか女型だと思ってるんですね、
はい、
で歌舞伎ではないところで現代演劇の中で女型を演じ続けていくということに、はい、まあ命をかけてるというか、大げさに言えば使命というか、うん、まあ、それでやっていきたいと、この先もだいぶ年は取っちゃいましたけど、
いえいえいえ、
まだもうちょっと頑張りたいなとは思ってるんです。
そうなんですよね、はい、悪役なんかも皆さんね、印象がね、さっきちょっとちらっと出ましたが、はい、でもそれとは全く違うところでちょっとそのバラエティなんか出られると、まあ、楽しいお話が聞けるという、うん、このいろんなね、あのもうね、魅力を見せてくださいます。ラジオでは、ラジオ、ま、毎朝っていうんですか、
はい、NHK 第一で毎朝っていう番組の、はい、週末文化の歩き方っていうコーナーがありまして、はい、その中にまた笹井英介のシアターへの招待というコーナーがございます、
はい、
まあ、短いんですけど、毎月2本お芝居のご紹介をさせていただいて、
はい、
その翌月のですね、皆さん見に行きましょうっていう
紹介を、
はい、紹介、あ、
それがもう20年近くされ
ていらっしゃる、はい、
もう大ベテランでいらっしゃる、
はい、
皆さんね、本当にあの賞はご存知でしょう。1992年のゴールデンアロー賞、演劇新人賞を受賞された後ですね、もちろん石川県観光大使でもいらっしゃいます。そして記憶に新しい2023年、第58回紀伊国屋演劇賞個人賞を受賞されました。
ありがとうございました。
この時はまあネットニュースでもかなりね、あのもう騒ぎになりましたけれども、どんな反響でしたか。
いや、まあ、あのいわゆる、まあ、授賞式の時に壇上に立ってご挨拶するんですけど、
はい、
その選評といいますかね、どうして選ばれたかっていうのを評論家の大先生がお話しした時、うん、いや、笹井さんは女形として演劇界でここまでよくしぶとく残ってきましたっておっしゃったのであ、そうか、そういう印象なんだな。
あ、
まあ、考えたらそうですね、まあ、軽く40年はずっとやってきてるので、まあそうなんだなと思って、
うん、
でもその僕がスピーチさせていただくときに、でも皆様方本当に今回の受賞嬉しいんですけど、10年前にいただいておけばもっと励みになりましたって言いました
言葉には言葉で素晴らしいでございます。さすがでございますね。さあ、ここでですね、原住職の方から、はい、楽曲ご紹介いただけますか。
はい、はい、ZZ トップっていうアメリカのもうボロボロのバンドっていうか、もうずっこで言っちゃいけない、あの本当にあの、まあ、王道行ってるバンドのアルバム、あ、メスカレーロっていう、
はい、
ところから、その中でメスカレーロっていう、そういう、まあ、向こうの土着の民族の一部のそういう人たちをメスカレーロっていうなんかあるらしいんですけど、それを歌にした、歌っていうかね、まあ、本当ドロドロとした、あの音楽ですけども、かけさせていただきます、
はい、はい、それでは皆様お聞きください。 ZZ トップでメスカレロ。お送りしています曲は ZZ トップでメスカレロ。激しい曲きました原さん、また、
はい、
これ20年前ぐらいの曲っておっしゃいましたよね。
そうですね、
はい、これご自身の CD ですか。
まあ、もちろんそうです。
英介さん、
すごいですね、
原さんのコレクションすごい、
すごいですね。
いやいやいや、
あ、でもご存知かも、あの渚健一さんとかも、
あ、もちろん時代的にはわかります、はい、
大好きです。
あ、そうなんですね。きっともうご住職の幅広い趣味の中にはもういろんなジャンルが混然としてらっしゃるんだと思いますよ。
そうなんです
ね。
だからここの番組も全部原さんが持ち込まれる CD で、うん、
なるほど、
ね、
今日これを選ばれたのは何か意味が、
たまに には聞いてみたいなっていう、そういう、前もなんかそんな感じで、
なるほど、
ビレッジピープルの、YMCA もかけてみたい。
あ、そうですか。かわいいですね。
英介さんのイメージだからってわけではなく、
前のゲストの人にもね、はい、この話の脈絡と何か関係あるんですかこの音楽はって突っ込まれたけど、まあ、でもずっと僕も聞いてきたラジオ番組なんか特にあまり今までの話の中身をフォローするような曲流してなかった、
うんうんうん、
特にビートたけしのオールナイトニッポンなんかは大好きだったんです
よ、うん、なるほど、
まあそれが頭にこびりついてる。
いや、もともとだからそのオールナイトニッポンだったり、はい、そういうラジオ番組が大好きでって、
なるほど、
若い時からは青年の頃から好きでしたって、
なるほどなるほど、
そっちに憧れて夜中の番組にお願いしますっていうことだったので、でも話してる内容は割と真面目なんですよね。
なるほど、
まあ、あの放送ね、謹慎とか切ってくださいいい人になって聞くと
宝ラジオですからね。
そうそうそう、
あの拝聴するとさ、なんかいいことが起きそうでいいじゃないですか。
そうです、旦那さんもね聞いてらしたりするから、
う
ん、朝あのお掃除の時によく声かけいただいて、
そうなんです、ね、
昨日聞いてましたよとかあのファンが増えてるらしいですよ。
素晴らしい、
素晴らしい、番組の、ね、いいことですよね。
素晴らしい。
英介さん、この後ね、はい、あれですか、3月以降はもう決まってらっしゃる、今ちょうどドラマ、
そう、今ちょうど、はい、TBS でやってる、タイトルなんでしたっけ、
TBS のね、クジャクのダンス誰が見た、
はい、
また難しいタイトルですね。
そうですね、あの漫画が原作だと思うんですけれども、
はい、
あのずっと毎週出てるわけじゃないんですけど、うん、後半戦にバンと出ますので、あのお楽しみに、
どんな役どころかっていうのはね、はい、ちょっと楽しみですね、はい、これまたファンの方がですね録画してファンの方の方が情報が早かったり
そりゃそうです ね、
すごいですね、
やっぱり皆さん一生懸命追っかけてくださるので、うん、
ですね、
はい、
英介さんが何週間後のこの一瞬に出ますとかものすごい、あれどっからツイートしてくるんだろう、
わからないんです、皆さん本当によくお調べになるっていうかね、そのエネルギーたるやすごいですね。
あの今推し活ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの推し活のねその前の時代ですから本当に今推し活って名前が出ましたけどね、英介さんの場合はもう推し活前の時代からずっと推してらっしゃるファンだよね。
そうですね、長く応援していただいてま す、 すありがたいことです。
本当に、ね、追っかけって言うんですよ、あの ね、
うん、昔そう言いましたね、
追っかけっ言いましたね、
今は推し活のね。
そうするとあの、うん、明治座なんかもやっぱ出待ちっていうのがあるんですか。
いや、今はねコロナ以降は皆さん遠慮してくださいまして、はい、
そうですか、
ないですね、
はいはい、逆にね、じゃあ静かになったんですね、
はい、そうですね、そうですね、
はい、そうですか。そしてこのドラマが終わると今度どんなことが始まります、
はい、今度は4月ですね、うん、4月公演として、東京グローブ座っていうのが新大久保にございますけど、そこでお芝居、はい、演劇をいたします。これまだちょっと具体的なことがお知らせできないんですけど、
はい、
あの私の SNS、
はい、
インスタ、X、
はい、
それからなんで Facebook で、はい、全部笹井英介でやっておりますので、はい、お調べいただいて、
そうですね、はい、またチェックし て原さんまた行きましょう、
ね
え、ねえ、
うん、また全然この間の大天の門とは趣が違う、ものすごい現代劇、
現代劇ですか、
現代っぽい現ものなので、
どちら役ですか。
僕何役もするんです。
あ、そう、
はい、
母とか、また忙しい、
老婆とか、
あらら、
なんかいっぱいやります。
衣装替えもまた、
いや、それを変えないでやるっていうところがミソなのかもしれません、まだはっきりしたことわからないんですけど、
あら面白い、
はい、ですからちょっと実験的な部分もあるようなお芝居ですけど、
はい、
まあ、今これから最先端のお芝居になる感じですね、
うん、そうなんですか。
見届けていただければ。
それはそれは、
はい、
またいろんなことに挑戦をね、されて若い方たち
割とチャレンジャーですね、そう、
あの若い方たちを育てるというような意味でも、
あ、まあ、
あの去年ねちょっと見せていただきましたけどね、あのあれ何でしたっけ、
天守物語、
天守物語ね、
30人出てましたからね、
若い子たちがですよ、
はい、小劇場に30人、
小劇場の本当にこの通路のところからわーって英介さんが出ていくのってなかなか見れないですよね昔の多分日本大学演劇の頃、
はい、
ああいうのはよくやられたんではないかなと思うんですけど、
そうですね、ちょっとアングラの匂いもありましたね、はい、いわゆるアングラっていう時代のね、
ちょっと手作り感があったり、はい、あの照明だとかも、はい、あ、なんか懐かしい感じっていう、
ね、おかげさまで、あれは自主公演で自分で企画して、
はい、
あの制作もしてたので、まあ、お客様もたくさん入っていただき、
ね、
割と好評を得たのでとっても幸せでした。
あ、そうでしたか、はい、また素敵な、ね、お相手 あの役者さん、なんておっしゃいましたかね、
図書の助という、まあ、恋人役みたいなのは、うんうん、
はい、
浅戸優也さんが、
浅戸優也さんね、はい、若いいい役者さんで
した、声のとっても素晴らしいいい声の方で、
はい、ねえ、うん、いや、あれですか、毎回やっぱりいろんな方と共演をされていくというのが、 うん、それもまたエスケさんだと
楽しみ、楽しみですね。
そうですか、
はい、ずっとで、あの新たな出会い、新たな出会いっていう風に僕たち行きますから、
はい
はい、
やっぱドラマとは違う魅力が。
そうですね、まあ、ドラマも何年も前にご一緒した人で、あ久しぶりです、今回またお願いしますっていうのもまた楽しいですよね、はいはい、
でもまたそれと違った意味で舞台っていうのはこう濃厚に、はい、
そうです、2ヶ月近く、同じ釜の飯を食べるというか、そんな時間をずっと過ごしますので、はい、お稽古1ヶ月、
はい、
本番まあ 2,3 週間ありますから、そうするとがっつり家族的な気持ちになります。
なるほど、ね、
はい、
やっぱり仲良くなったり、若い人たちはエスキさんのところをぎゅーっとこう吸収しようと思って勉強するでしょうし、
どうでしょうかね、
いや若い人をね多分食べさせてあげたりとか、そんな時間もあったり、お気を使われるのではないでしょうかね。本当原さんどうですか、俳優という職業。
いや本当にね、まあ、心身心と体使って表現するっていうね、
はい、
まあ、これが一体どういうまあ、世界なのかっていうのはすごく興味はあるんです。
あ、
まあ、だから、まあ、その場所だけの終わりじゃなくて、
うん、
まあ、そこまで行く、まあ、普段からのいろんな鍛錬だとかそういったのが重なって、まあ、その舞台とかそういうのにつながっていくわけなんですけども、
はい、
まあ、客観的に言うのは失礼なんですけど、まあ、そういった気持ちっていうか、その舞台に立った時のそういう、まあ、気持ちの動きっていうのは、一体自分であって自分じゃないような役柄っていうのもあると思いますんで、ね、
はい、
そのあたり の心理状態ってのは非常に興味があったりするもんで、
不思議なもんですね、やっぱり何ともこうなかなか口で言えないような不思議な、憑依っていうのでもまたないんですけど、コツコツコツコツセリフを覚えて、コツコツコツコツ段取りを覚えて、ここでこう動こう、ああ動こう、あとまた自然に体が動くって、そういうようなものを積み重ねていって、まあ、本番を迎え、また本番を毎日やりながらなんか深めていくっていう感じなんですけど、うん、僕の場合は役と自分は割とパーンと切り離せる方なんですね。ですからどんなにそのテレビドラマで悪役をやって怖い怖い人をやっていても、それと自分とがやっぱパンと分けられるタイプの人間の方の役者なんですね、
はい、
でほぼ舞台でも女の役をたくさんやりますから、
はい、
それをずっと引きずるかっていうとそうでもないんです。
ああそうなんです、
ね、ですから今こうやってご住職とか由美子さんと話してても、はい、やっておし見てくださったお芝居の人物と自分は、あんなこと自分はしてきたんだなんか誰か他の人がやってたみたいって感じなの。
うーん、
僕の場合はです、
すごい客観的な、
はい、すごくそんな感じなんです。ですから日常はなるべくこう穏やかに平穏にこうなんて言うんでしょう、平常心で暮らしたいタイプなの。まあ、やっぱり舞台上がってるっていうのはちょっとある種特殊なテンション、
確かに、
うん、特殊なこう気概でいかないと、
はいはい、
ちょっとできないことなので、
はいはい、
日常はとっても穏やかにしていたい。
あでも本当にそれはよくわかる
、うん、そうした
一緒にお食事しても本当に自然で、だから私たちもその気兼ねなくお誘いしちゃったりして一緒にねよくお肉食べたりしますけど、
そう、 でそういう日常の穏やかさがあってこそのその舞台上のテンションというかモチベーションというかそういうものなんじゃないかなって。これまた違うタイプの俳優さんもいらっしゃるので、
はい、
うん、もう何かのお役に入るとずっと日常ももうそういうお役のまんまでなんとなく影響が出ちゃう生活にっていう人もいらっしゃる。
聞きますよね、機嫌悪くなったり、
はい、
なんかこのヤクザの役になるとも
うそうそうそうそう、怖い顔つきになっちゃったり、
なって、ね、もう家族が寄りつけなくなるとかって
だからタイプがいろいろありますね。
あそういうことなんですか、
は
い、
そこ分けられる方がもしかしたら楽かもしれない、ね、
そうです、僕はそうじゃないととってもやれません。
本当ね、夜寝れなくなっちゃいますよね、
はい、そうです
頭ガンガンして。
そうですそうです、
本当にさすがもうそのやっぱプロは違いますね。
いやいや、なるほどね、
うん、原さんそういうのありますか。
いや全くないです
だから、ま
あ、憑依っていう言葉を今伺って、
はい、
ちょっと専門的なことになっちゃうんですけど、
はい、
その金剛彫経ってお経を一生懸命勉強してる学者さん博士ですけど、
はい、
まあ、その中でお経仏教なのにこのお経の中の根幹は憑依するところが結構味噌なんだよっていう、そう、悟んなきゃいけないのに憑依するっていうのはなんか別のお化け物語をそこに持ってきてるのかなと思ってね。だからそのお話伺って、だからそうやって、まあ、日常生活 にその役者のキャラクターをまあ話さない役者さんもいらっしゃるっていうことだから、まあいろいろそのあたりはまた好奇心でまた探っていきたいなと思っています、
ね、全然違う職種でありながら多分どこかこう根底に一つっと筋があるんでしょうから、はいはい、ねえ、あのお話もっと突き進めていくと楽しいですね。
だと思います。
ねえ、えすけさん、また次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ここでお寺さんの一言、原さんお願いします。
はい、一言、冬は勤めてです。枕草子で有名な一節です。冬は朝早くがいいんだという直訳ですね。少し深掘りすれば、凍てつく寒さにあえて飛び込んでいく気構えがあると、いろんなことに果敢に挑戦できるということだと思います。昔はガスや石油などありませんでしたから、朝早く暖を取るための火を起こすという必要があったわけです。寝坊していたら冬の一日の労働生産性がガタ落ちになります。はい、
素晴らしい。ではえすけさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回よろしくお願いいたします。
お願いします。
お送りしてまいりましたタカラジオ、まもなくお別れの時間です。今日はとってもいいお話を、原さん、いかがでしたか？
いや、楽しくて本当にためになるいろいろなお話で、私が全然知らない世界もこうやって垣間見ることができたので、ありがたかったです。
本当ですね。
はい、
はい、タカラジオでは皆様からのお便りを受け付けております。ふとしたことでも大丈夫です。お待ちしております。宛先は e メール834@fmsetagaya.com、そして FM 世田谷のホームページからポッドキャストに入りますと、今まで放送された内容がいつでもどこでも聞くことができます。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は、青柳由美子と六号上苑旧本寺報道院の住職、
原龍生でした。
それではまた来週、おやすみなさい。
おやすみなさい。
タカラジオは樹木葬の六号上苑旧本寺報道院の提供でお送りいたしました。